老化現象の一つにですね、皮膚の乾燥っていうのがありまして、私もご多分に漏れず乾燥していろんなところが痒くなって、時々皮膚科にお世話になるんですね。行くたびちょっと箇所が違ってるとですね、軟膏をくださるんですが、そのたんびたんび違います。同じ痒みを取るのにこんなに違うのかなと思うぐらい違いますね。それで、ああ複雑なんだなって思ってたんですが、今日のテキストに雷病を患っている人っていう人が登場いたしますから、そのことについてちょっとお医者さんであり、そしてまた聖書の翻訳をした気仙語聖書の山浦春次先生のですね、重い皮膚病というところをちょっと読み直してみたんですね。そしたら、彼が学生時代に勉強した皮膚科の教科書、小皮膚科学っていう本があるんだそうですが、それをちょっと調べてみたと。この教科書に載っている皮膚病の病名を目次だけで数えてみたら409もあった。これらの中には重症になると死んだり、ひどい障害に苦しむものも数多い。皮膚科の病気でもそう簡単なものじゃないようですね。随分たくさんあって。ものによっては重症、命に関わるっていうものもあったようですが、今日の主人公である雷病を患っている人っていうふうになってるんですが、この雷病というふうに訳されている言葉は、もともとギリシャ語のレプラ、文字通り雷病っていうことですね。ですが、これがヘブライ語の旧約ではどういう言葉かというと、ツァラートっていう言葉だそうで、これがギリシャ語に訳された時にはレプラになったんだそうです。ツァラートっていう言葉は、現代医学でいうハンセン病だけではなくて、治療が極めて困難な皮膚病を含んでいたんだそうです。山浦先生は雷病ってはっきり書いてあるのに、重い皮膚病なんてぼやかすと聖書の意味が弱まってくるっていうふうに主張しておられるんですが、あながち違っているということでもないようなんですね。旧約聖書のレビ記の13章14章こう2つの章にわたってずっと皮膚病のことが書かれているんです。ずっと昔も随分人々が皮膚病で悩まされたんだなということを知ることができるんですが、その中にやはり伝染性の皮膚病もあったようですね。古代はそういう伝染性の病気に対してそれを避けるためにもう自然の隔離をした。ところがその隔離の方法がちょっと厳しいんですね。つまり汚れてる、罪があるから、それで汚れているものとしてみんな一緒に泊まっている宿営に入ってはいけないと、宿営の外で一人で暮らしなさいって、そういうふうに聖書にそう書いてあるんですよ。私はひどい規定があるもんだなと思ってびっくりしているんですけれども、レビ記の13章の45節っていうところを見ると、重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。医学が発達してなかった時代のやむを得ない隔離だったのかもしれませんが、それがこう聖書の言葉っていうふうになってですね、それで数百年あるいは千年も経ったイエスの時代においてもやっぱりその汚れているっていう仮面っていうのは結果的に大変な差別を生んだわけですね。汚れたというふうに目されている人たちっていうのは一人前に暮らすことは許されてなかった。人が近づいてきたら、私は汚れたものです、汚れたものですというふうに言って近寄ってくる人が避けるようにしなきゃいけない。これは大変なことですね。ですから今日の福音書の 雷病の人がイエスのところに来てひざまずいてっていうのは、このレビ記の規定の違反なわけです。近づいてるわけですからね。本当はいろんな人が近づいたらどうぞ離れてくださいって言わなきゃいけない。それに対してイエス様もまた旧約の掟の違反をするんですが、その汚れたものに触れてはならない、死体とかそういう病気とかですね。しかしイエス様はそういうふうに、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言って近づいてきたその雷病を患っている人に対して、イエスが深く憐れんで、これは昔の訳では憤ってっていうふうに書いたんです。それは何に対して憤ってっていうの、多分このひどい差別に対して憤られたんだろうというふうに受け取られてるんですが、それで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち雷病は去り、その人は清くなった。手を差し伸べてその人に触れ、これも律法違反です。両方違反した者同士の出来事が今日書かれているわけですが、私たちはその規則っていうふうなことっていうのは大事にしなきゃいけないのですけれども、その時その時に臨機応変な態度をイエス様も取っておられた。ですから律法を破ってる人に対して、お前は律法を破ってるじゃないかっていうふうに責められるのではなくて、むしろ逆に、こういうことでお前が大変な目に遭ってるなっていうふうに深く憐れまれ、手を差し伸べて清くなれ、よろしい、清くなれっていうふうに言われると、たちまち良くなったっていうことですね。で、私は今日そのイエス様のよろしい、清くなれっていう言葉が大変心に残りまして、この雷病を患った人にとってですね、イエスの言葉、差し伸べられた手とともによろしい、清くなれっていうふうに言われた、これはどんなに力強かったか。誰にも喋るなっていうふうにイエス様に止められたんですけれども、彼はもうとても黙っていられなくて、みんなに触れてありと、つまりそれだけ鬱屈していて、そして一人前扱いされてなかったのが、イエス様が清くなれっておっしゃって、そして祭司のところ行って見せて証明してもらいなさいっていうのは、もう堂々と行きなさいっていうことを示してらっしゃるわけですね。イエス様のよろしいっていう言葉、この言葉に私は心を惹かれたんです。私たちに対してもイエス様はいつもよろしい、そして清くなれ、自由にそのまま今のまんまでいいんだから、で私はもうお前を罪人と扱わない、一人前で自由に歩みなさいっていうふうに言っておられる。イエス様が人々、私たちを認知してくださる言葉だというふうに思うのです。信仰っていうのは、私は神様に認知されてるぞっていうことをありがとうございますっていうふうに受け止めることだというふうに思うのですが、カトリックのあけぼのっていう雑誌にですね、藤原信也さんっていう写真家であるって同時に作家である人が、若者は輝くっていうタイトルのちょっと短い文を書いていらっしゃるんですが、ずっとこの若者を撮り続けて、20人ぐらいの若者を撮ってきたんだけども、若者を撮っていく経過の中で、彼らの生き方が変わってくる人がいるっていうことを書いてらっしゃるんですね。ある少女、学校にもろくに行ってない問題児のように見える少女だったんですが、藤原さんは何か引きつけられるものを感じてですね、ちょっとあなたの写真撮らせてくれないかって言って、3日続けてずっと彼女に付き合っていろんな角度から写真を撮ったらしい。そうすると3日経って次の日、朝早くですね、彼女のお母さんから電話が入りまして、娘に何かあったんでしょうかっていうふうに言ってきたって言うんですね。あれ、何があったのかなって心配したら、今日学校へ行く、高校受験もすると言い始めたんです。先生、何か話をしてくれたんですか お母さんが心配してたことがケロッとなくなって、お嬢さんが今まで拒絶してた学校へ行くって言い出した。高校なんか行かないって言ってたのが受けるっていうふうに言い出した。それでお母さんはもうそれまでどれぐらい心配していろいろ言ったかわからないんですけれども、コロッと変わったのに大変驚いたんだそうですね。そういうケースっていうのはこの藤原さんはこれまでにも4つほどあったっていうんですね。どういうことなんだろうかなっていうふうに考えてみると、彼が写真を撮るときにいつもですね、まず背筋をちゃんとしなさいっていうことを言うんだそうです。立つ姿、姿勢ですね。そのことを言って、そしてその次にはその子が一番似合う場所に連れて行くんだそうです。着るものとか履くもの、そういうものもこれが一番似合うだろうっていうのを見つけて、それを着せて、その環境に連れて行って、そして写真を撮る。だんだん本人が気持ちが変わってくるらしいんですが、似合う場所で、そして似合う姿をして立ってもですね、彼は表情に内面が出てこない時にはシャッターを切らないって言うんですね。ところがずっとカメラで覗いているうちに、その子自身の中に感受性の変化が現れている。心がスーッと上がってきて、目がパーッと光る、そういう瞬間があるんだそうです。でその瞬間にシャッターを切る。そうすると今度はその子自身が今のこの気分に OK が出た、気分が目に反映しているのだけれども、その今の心の形をよしと言ってくれた、認証されたと本人がわかる。初めての他者からの認知、そこに君はいる、存在しているんだねっていう認知、それは本人にとって非常に嬉しいことだろう。優れたカメラマンっていうのは心の動きを撮りたいっていう、しかも嬉しい動きですね。でそれが出てくるまで待ってるんだそうですが、それを認知してシャッターを切ることで、あ、今の私の気持ちを受け止めてくれる人がいるっていう、それが分かってくる。そうするとそれまでモヤモヤして引っかかってたことがずっと全部消えていって、気分が全く変わってしまうんだそうです。この藤原さんは今の母親はプレッシャーをかけ、いわゆる母親の視線もなくなった、そういう人が多い、あれしなさい、もっとこうでないといかんと、なんかいろいろ心配したり、昔の母親はとにかくそばにいたら安定してた、いいよっていうね、それでそういう雰囲気を感じ取れたんだけど、今はもう情報から何からしても子供たちにとってはプレッシャーばっかりの時代じゃないかと。学校は学校で友達との競争の場で、先生は子供の内申書を書くのに忙しいっていうふうになって、子供たち一人一人がですね、いいんだよそれでっていうふうに言われる経験を持たないということらしいですね。彼のまとめはですね、写真撮影はじっと相手を見つめている、それができる、その無意味さの良さ、ここがまた面白いですね。じっと見つめて、でカメラを通して撮ったらそれができる、その無意味さの良さ、撮られる側にとっては無意味だけれど一生懸命見つめてくれているという大きな意味が生じる、そのことで自分の存在を確認することができる、前向きに歩きたいという気持ちも生まれてくる、そうすると学校に行きたくなる。あれはそういうふうに結んでるんですね。イエス様のよろしい、清くなれというのは同じ命、しかも今日の聖書では私たちの体は神が宿っている神殿だというふうに言われてます。自分でそれをけなしたり、こんなのダメだっていうふうに決めつけては決していけない。イエス様がよろしい、清くなれ、今日も私たちに声をかけて、そして背中を押し出してくださっている、そのことを覚えてまた今週の歩みを始めたいと思います。祈りましょう。聖なる神様、私たちはいろんな情報に動かされ、 またいろんな出来事で不安を覚えて、しばしばぐらついたりいたします。しかし最も基本的なところで、あなたは私たち一人一人をよろしいと受け止めていてくださいます。どうぞ思い煩いから解き放たれ、そしてあなたの深い信頼の眼差しをしっかり受け止めて、私たちの置かれている中で、またいろいろの人々、出会う人々に対してしっかり受け止めて歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。